稲村優奈さんからいただいた壮大なお悩み。私はもうすぐ夏になるからベランダで何か育てようと思います。何がいいと思いますか？教えて中山さん。
はい、かしこまりました。ですね、まあ夏ということで、はい、まあ可愛いのはひまわりかなってちょっと思ったんですけど、でもやっぱ、まあ実用性を考えると、なんかこうトマトとか、
ああいいですね。
ハーブとか、あとパセリとかを、
パセリ、
まあベランダで育てるに値するものかどうかわからないけど、でもトマトってベランダでこう育ててるイメージがある。プチトマト？
あ、小学生の時とかこう育てた。
そうそうそう。だから、そういう、まあ、便利なものを育ててもいいと思います。
よし、じゃあ食べれるものを育てたいと思います。
アケと同じで誕生日を祝われなかったリリーシーシャーベット役の中山エリナです。
せーの、
パロー。
キャパプピーが終わってから
そうなんです、
こう2人で合わすのも、
ね、
久々
のパロー、
そして今日はりょうこちゃんも来てくれています。
あ、はい、パロー。あ、すいません、ミルフィーユ桜葉役の新谷りょうこです。
なんかいつもの私と逆だね。
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
すいません、なんかどうも呼んでもらっちゃって。
今日はりょうこちゃんゲストさんです、ね、
頑張ろうね。
頑張るぞ。そうか、ルーン隊が来たらこういうノリになるんだね。
あ、みたいですね。なんか
で僕もあの誕生日祝われな
くて。そうだよね。
でもアケはちょうど12月にラジオが終わって、その次の1月の頭だったから、なんかすっごい悔しがってたけど、僕もちょっと間があった3月だったから、まあいいかなって。
遅くなったけど、ハッピーバースデ
ー。
何ヶ月後だっていう話ですけれども、このラジオはですね、ラジオギャラクシーエンジェルは、アニメ、ゲーム、コンサートと、絶賛領域拡大中のギャラクシーエンジェルの魅力を、エンジェル隊のみんなでお伝えしていくラジオ番組です。
ちょっと聞きたいんですけど、本当に育てますか？
え、野菜、
はい、
育てる。お、今何育てようかなって、この間役者さんで枝豆を育てて夏になったら収穫して食べるっていう人がいたの。いいですねそれと思って、私もなんか育てたいってなって、何がいいかなってずっと悩んでたから聞いてみたの。
じゃあぜひ差し入れを。
え、
わー、楽しみ
だ。なんでそんなに身を乗り出してんの？
差し入れを。
いや、あの枝豆とかトマトとかちょっとしかできないから、家族で食べたらなくなっちゃうみたいな。
じゃあ写真を。
え、写真？あ、写真か。うん、枯れなければ写真撮って。去年はイチゴを枯らしたからな。
そうなんだ。
ということで、今日も最後まで
ちゃんと聞く。
こんな感じなんですね。
ラジオギャラクシーエンジェル、りょうことゆうなと、この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR、 コミュニケーションエンターテインメントブロッコリーの提供でお送りいたします。ギャラクシーエンジェルです。ラジオギャラクシーエンジェル、りょうことゆうなと。みんなゲーマーズに行ってみよう。コミデジプラスはさ、コミックスも続々登場。本にグッズに DVD、 みんなに嬉しい品揃えでお待ちしています。レアも満載ですよ。ゲーマーズ。
いやー、いいですね、枝豆が差し入れに来るとね。中山さんね、これいいですよね。
ね、これなんか乾杯なんか
しちゃってね。ね、なんかこちら側がお酒用意して。
そうそうそう、
稲村さんから枝豆を。
枝豆にがかりで。
あ、いやいや、それに、ミオだけの量を育てていただける。
そうですね、なんかいっぱい、ベランダいっぱいに敷き詰めれば
全部を枝豆コーナーにしてしまえば。
そんな、
あ、そう、枝豆で頬張るもできちゃうわけですよ。
枝豆で頬張るってどんだけ食べるんですか。足りないよ。それに代わる何かも一緒に育てよう。
ぜひともね、楽しみにして、
はい、垂れなければ
頑張って。そしたらまたエナちゃんもゲストに来て。
そう、そしたら
そうだね、
わいわい、わきゃいややるから。
そうだね、
そうだよ、
頑張ってみるよ。
え、エナちゃんってお酒飲めんの？
僕飲めますよ。
何飲むんすか？
ですね、最近は、ウイスキー。
ザクロシからそこまで行ったの？
ね、焼酎以外はとりあえずチャレンジしている今。
すごいね。
日本酒も いける。辛口めが好き。
どんな大人この人。すごい。
そっか、そんなにいろいろ飲めるようになってるんだ、うん。
まあでも大体家で寂しく一人でこう。
大人だな。
あ、じゃあ一緒に。
家飲み
は。
大人だな。
すごいね。びっくりした、ウイスキーなんて言葉が。
かっこいいね。似合うわでも。
まあでも似合うよね。イメージは合う。
いっぱい挑戦していきます。
じゃあやっぱ枝豆だよ。
枝豆？
ゆなちゃん。
ビールに枝豆じゃなくてウイスキーに枝豆。
あ、ビールでもいけるよ。
あ、ビールでもいける。あ、
枝豆。
何でもいける。
あの無限枝豆じゃない枝豆。
あれでよく
食べられるやつ。
あれ食べれないからね。
食べれるやつで。
枝豆ね。頑張まー
す。じゃあ、普通歌紹介しましょう。
まどかさんからいただきました。新谷さん、稲村さん、はじめまして。
は
じめまして。前回の放送で、ファッションの流行色はどこで決めるの？という質問をされていたので、今回、初投稿してみました。
ありがとうございます。
現在、女子高生2年目のまどかと申します。
うん、
女の子ですよ。
若いね。若いね。
うん、調べてみたところ、財団法人日本ファッション協会流行色情報センター、かっこ略して JAFCA というところで、毎年の流行色を決めているそうです。ですが、JAFCA からは、実シーズンの約1年半前にトレンドカラーを発表しているので、実際の年と多少ズレが生じる場合もあるそうです。詳しいことは下に記載してあるアドレスにアクセスするとわかると思いますので、よろしければお二人とも見に行ってみてくださいってちゃんと書いてあります。公式ホームページのアドレスが。お二人のラジオ毎回楽しく聞いています。これからも頑張ってください。応援しています。
はあ、すごい。
結構、これをね、前聞いて、うん、どこで決まるんだろうって言っていて、うん、このリスナーの皆さんが、いろいろ、やっぱり、他にもたくさん、こういう風になってるんですよっていうのを教えてくださって、その中から今日は代表して、まどかさんを読みました。
なんかこう、流行の色は、うん、なんか結構前に決まるって、なんかで見たことあるのは、それなんだ。
財団法人だって。
でもだって JAFCA で、うん、J がきっとジャパンの略なんだろうなってことしかわかんなかった。
え、でもここの中の実際誰なんだろうね。
ジャパン。
しかも方法、決める方法、
うん、もうなんかその人の頭の中で、
うん、ピンときたものなのか、
あとは、
うん、
だ
なんかいろんな色があってそこに刺さった。今年はレッドですねみたいなとか。
ちょっと面白そう。スーツ着た超偉そうな人がいっぱいいる中で真面目にダーツするんですよ。
そして決まりましたとか。
うわー、それ面白いな。
でもこうやって決まるらしいよ。
なるほどね。
流行色情報センター。ちゃんとそういう名前のところがあるんだな
って。それにびっくりだよ
ね。皆さん調べてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。なるほどね。ためになるね、この番組ね。
ありがたいです。
じゃあ次行きます。うん、こちらは、皆様こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。早速ですが、質問です、うん。うちの近所のコンビニになんと、新谷様と同じ声の店員がいます。同じ声、私だね。夕方ジュースを買いに行くと、新谷様の声でいらっしゃいませと言われるんです。うん、気分はハイになって帰り道はルンルンで帰っています。お二人は、お二人は誰かに、2.5 次元でも構いませんが、うん、または顔が似ていると言われたことはありますか？
ああ、
声または顔が。
りょうこちゃんバイトしてたのか？
バレた。
ついに
バレた。
あのコンビニ店員さんのいるところ。
ラジオネーム、うん、メインメニューさんからいただきました。
ありがとうございます。もしくは腹話術とかね。
りょうこちゃんも心理操作してんじゃん。
すごい遠くから。
そこまでしてても絶対バイト代は半分でしょ。
でも声似てる人がいるんだ。
なんか骨格に出ると声が似るって言うからね。
私なんかとある声優さん一人なんだけど、うんうん、その人ずっと昔から、うん、もうなんかね、私の声が深田恭子さんに似てるっていうの。で別の番組でもなんかそのリスナーさんからも言われたこともあるんだけど、うんうん、なんかテレビつけててあれって思うと深田恭子さんが映ってたりとかするのって。でも私はもう全く全然わかんないから声に関しては。でずっと昔から言い続ける声優さんが一人いる。
不
思議。何なんだろうね、うん。でも多分なんかちょっと骨格似てる気がするの。あのちょっと肩幅ある感じとか、ね、似てる気はするんだけど。なんか言われたことある？まあ声とか顔とか。
ある？
声とか顔？
うん。
あ、私この間別現場で、
なんかみんなにじーっとこう見られて何の動物に似てるかっていうのをやってたら、うん、ドアラに似てるよねって言われて
似てないよ
ーとか言ってて、いや似てないよとかって言ったんだけど、いやドアラはね今ねすごい人気だからね、それはね光栄に思った
ことよって言われて、そういうことじゃないみたい
な。で別の番組ではあおしゃげつでは高橋美香子ちゃんに、ゆうちゃんコアラに似てるよねって言われてずっと笑われてたの。
コアラとドアラって
なんちゅうか、ドアラとコアラも違うけどね、
そっち系私みたいな感じでね、そんなこと言われた動物に例えられた最近。
そっか、
ヘンナちゃんなんかある？
あんまりない気がする。
声も顔も
多分、いや、わかんない。覚えてないだけかもしれないんですけれども、うん、でもなんか性格は猫っぽいってよく言われる。なんか、すごい、どうでもいい時には寄ってこなくてっていう、餌だけ欲しい時寄ってくるとか、そういう気まぐれなところとか。
なんかでもなんとなく猫っぽいよね。あ、わかんない。私もう最初のイメージ。それは全然別件の猫のイメージのせいかもしれないけど、なんとなく。
ああ、確かに。
するんだよね。なんとなく。
そういうのはよく言われる。
みんなはじゃ猫系か。
猫系。
ルコちゃんは？
動物はわかんない。
ルコちゃん動物なんだろうね。
わかんない。
じー。何にも、ね、なんか例えられたこととかないの？なんか番組とかで。
動物？
結構なんかさ、動物に例えられること多いじゃんね。
あのね、動物に例えると何とかよく言われますかって別のラジオのゲストで言った時とかは、うんうん、ああ何とかってよくわかんないですけど、とりあえず犬が好きですみたいな勝手にすり替えちゃうんだよね私。わかんないと。
でも猫か犬だったら犬っぽいですよね。
ああ、まあね、そうかも。なんか割とどっちかっていうと常にガーってカカカカカカカみたいな感じで寄っていくタイプかもしれない。人見知りはするけどね。
あ、ちょっと、って。
なんか犬っぽいは犬っぽいかもしれないけど。
そうですね。
じゃあ犬かな。
かな。
よし、じゃあ犬、猫、
コアラで。
なんかちょっと違うね。はい、こんな感じです。
はい。
あともう一個読もうかな。
はい。
部屋着はジンベイさんからいただきました。
お。
ジンベイを着ていたら、宅配便のおばちゃんに、いつも素敵ですねって言われたことがある、イサミです。
うん。
素敵なのはジンベイなのか、ジンベイを着ている僕を素敵と言ってくれたのか、どっちだったんだろうな。りょうこさん、ゆなさん、チース。
はいはい。
チース。お二人の部屋は、
どうした今挨拶か。
何ですか。挨拶ここか。忘れてたんだね。
でもよくあるよね、その服かわいいよねって言われると、どっち、
うん、わかるわかる。
服かな、みたいな。
この人はジンベイ。いいっすね。
私マンションの管理人さんに言われる。
なんで？
いつも素敵な服で。
おばあちゃん？
服っすよね。おばあちゃんなんだけど。あ、服っすよね。あ、なんか派手ですよね。みたいなこと言いながら家出てくるんだけど。
部屋着は？
部屋着は？
部屋着パジャマ。
パジャマ？ピンクなの？パジャマも。
ピンクだね。パイル地のパジャマが好きで、まあワンピース、キャミワンピ、夏はキャミワンピだったりするし、まあ冬もなんか。パイル地が好き。
部屋着もじゃあ可愛いんだ、パジャマ自体が。
あね、なんかね、集めてたことがあってすごい好きで、黒ピンクだったり、ピンク黒だったり、まあ、ピンクだったりっていうのを、なんか、なんていうの、ヘアバンド、
あ
の、ターバンとセットで売ってたりするの。
わかる
ね。今。ああいうのが弱くてすぐ買っちゃうの、なんか。
なるほどね。
りょうこちゃんに合いそうな、なんかフリフリ感のあるやつがいっぱいあるもんね、そういうセットだと。
そう
ね、
なんか私がよく行く下着屋さんで、うん、そういうなんか、あの、バスローブ的な、白地にピンクでハートが書いてあるやつみたいなやつとかもあるんで、全然、絶対バスローブなんで着ないんだけど買っちゃったりとか。
もったいない。
そうそうそう。この間着てみたけど、なんか寝て、なんか、結ぶさ、紐あるじゃん、バスローブって。あれをまず、後ろにすると寝てる時に腰痛いでしょ。前にするとうつ伏せになった時に苦しいでしょ。もうってなって、バーって紐取って寝たらもう朝大変なことになって、ギャーって。
ちょっと、すいません。
走ったら、みたいなことになって。
話しちゃうよ、そんな。
そう、それ以来使ってない。そういうの好きなんだけど。
エナは？
僕はね、最近は、まあ、暑くなってきたから、外から帰ってくると、まあ、普通に T シャツと、なんか半ズボンになって、うん、夜はね、最近、うん、寝巻きをサムエから、うん、ジンベイに変更しました。
すげえ！
サムエの方がね、まあね、冬とか結構着てたんだけど、うん、やっぱ結構長くて地も暑いから、うん、もう、 今の時期暑くて、ジンベエ、ジンベエと寒いってなんかそんな違いない気もするんだけど、うん、ジンベエ着るとやっぱ涼しい。でもうちょっとすると多分部屋着が浴衣になる。
浴衣が部屋着ってかっこよくない？りょうこちゃん浴衣が部屋着だって。
だってそれこそ帯邪魔じゃない？
でもなんか簡単な帯、
うん、
あのちゃんとした帯じゃなくて本当、
へこ帯とかだ。
そう、細い紐一本とかで結んじゃうから。
部屋着を浴衣にするって、
確かにお祭りの時ぐらいしか着ないやつだから、うん、いいかもしんないね。そうやったら活用できる。
浴衣って意外と暑いよね。
そうだから、まあ夏っていうか、うん、秋口とか、うん、これからの時期。
寒いって寒くないの？なんかあのこの辺とか風袖口だったりとか。
寒いはここがギュッと閉まってる。
暖かい
よ。足は閉められるようになってるから。で僕もりょうこさんと一緒で、うん、あの浴衣集めるのが趣味で、集めちゃっても着ないから部屋の中で
着てます。
上手な活用法だね、
うん、へ、いいな。面白い。でも似合いそう、
うん
うん、いい。割と和なイメージあるんだよね、うん、
ちゃんって結構下駄とかも履いてる夏は。
はいはいはいはい。へえ、
かっこいいな。
ゆなちゃんも？
私はパジャマは、うん、あ、部屋着っていうか、あの部屋着はもういつものその出かけた格好で、パジャマはちゃんとパジャマ着てるけど。
そうなんだ。私どっちかっていうと帰ったらすぐパジャマになるタイプだ。
あ、パジャマか。
部屋着イコールパジャマになるタイプかも。
お風呂入った後パジャマに着替えるっていう感じで、今は、あ、最近あの T シャツにした上は、それで下はもう普通の長い、なんかなんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。まあ、スウェットっぽい感じ。うん、クシュッとはしてないんだけど、うんうん、まあなんかスウェットみたいな感じか。うんうんうん、な感じかな。
へぇー。
うん、
あー、でも私も実家にいた頃は、あの、お風呂入ってからパジャマなん
ですよ。僕も、でも僕も、今もお風呂入ってからパジャマっていうか、部屋、夜寝る用だけど、うん、家帰ってからなんか窮屈だから着替えちゃう。楽なのに。
私なんか基本夜にお風呂入らないの、もうこっち。なんか一人暮らし始めてから。
そうなんだ。
夏はさすがに暑いから帰ってすぐシャワー浴びてパジャマになっちゃうから。
うん、あ、いいね、それは。
そうなの。だいたい朝入ってきちゃうから、帰ったらパジャマイコール部屋着だなぁと。
でもその方が楽だよね、本当はね。
そうなんだ
よ
ね。
夜までなんかいつも通りの格好だと、いつまで経っても、なんか仕事やってたりとか、作業やってんだから、お風呂入るのがすっごい遅くなる。
なるほどね。
よくないなって思いながらね。
じゃあ今度から家帰ったらパジャマの生活にしてみたら。
できるかな、私。なんかちょっとコンビニ行きたいんですけど、とか、なんかね、その外に出たくなるんだよね、これきっと。
なるほどね。
だから、ダメなんだ、きっと。わかった。それだ。
なるほどね、はい。
こんな感じで、
おい、
紹介しました。
はい。では次のコーナー行きますか。
はい。アプリコート怪力伝説ほか。
今日もリコの武勇伝を紹介していきます。リコは怪力キャラなので、その怪力エピソードを紹介するコーナーです。
はい、
はい、2週間ぶり。
そうですよ。
いやー、だいぶ飽きましたね。その間にたくさん、うん、やっぱり怪力の伝説が来ましたよ。
すごいな。
よし、
本当にすごいな。
呼んでいくぞ。
はい、
宇宙一のお姉ちゃん賛成派さんからいただきました、
はい、
ドラえもんの歌の空を自由に飛びたいなの歌詞に合わせてリコに触れる。もう一人来てます。ヤマトさんからいただきました。
ほ、
アプリコット、空を自由に飛びたいな。はい、私がぶん投げてあげますね。っていう感じでドラえもんネタ。
あれ、この人たち気が合ってるね。
そうなの。
すごい。
だから一緒に読み。結婚。ヤマトさんと宇宙人のお姉ちゃん賛成派さん。
やったー。
結婚って。それ無茶でしょ。
突っ込まれた。突っ込まれた。
突っ込んだ。
なるほどね、
はい。
いいこと考えるね。
面白かったですね。じゃあ次行きます。
はい。
ティノホド、時だからさんからいただきました。アプリコット、実は男の怖がる声が好きで、投げ飛ばしたり、殴ったりしている。
だったんだ
さっきのさ、空を自由に飛びたいのは、うん、こう男の人が投げられたいのかなっていう感じだったけど、来たね。
来たね。こういうことだったのかって、ちょっとね、ちょっと納得しちゃいそうな。
分だね、これね。
なるほどね。ひざまずけ的な。
怖い怖い。
怖い、リコ
シコ。優勝声的な。
いやー。投げ飛ばされたいのは誰
こりゃー、いかんねー。いやいやいやいやいやいやいやいや。
面白い。なるほどね。
じゃあ次も行きたいと思います。
おい。
ネモさんからいただきました。
おい。
アプリコット。ドッキリでケーキの中に隠れている人間ごと食べる。
怖いよ。
怖いね。
怖い。
これ、なんか怖がる。っていうか、声が好きとかそういうんじゃないよね。うん、
ちょっと怖いよね。
ちょっと怖いね。こう、警察だったのにそうね。
ケーキの中に人が入ってるのが怖い。
そうそうそう。
何のために入ってんだよね。え、ウェディングとかで、う
わー、入刀。
怖ーい。キャー誰が入ってくれるんだろうね。
桃太郎とか。
うわー。ギャー、おぎゃーって。
怖ーい。
そっちの意味のおぎゃー。
恐ろしいから次行くよ。増えた鏡さんからいただきました。
はい。
アプリコット、アイドルのダンスをテレビの前で真似しながら風力発電。その電気でテレビがついている。
うん。
激しいね。
素晴らしい。
ダンスをこう思いっきり踊って。
もうすごい地球のためじゃないですか。
うん、うん。一家に次第いかがかねって。
ああ、なるほどね。自家発電だ。
そう、便利だよね。
家一個分ね。
24時間踊ってますっていう、
うん、頑張れリコー倒れそうだなこれ次は絶望ボボボさんからいただきました。
はい。
アプリコット、本屋に行くとその店の一番分厚い本を探し出し破く。
お
お、
お
お
お、
これ何のために破くんだろうね。
ストレス、ストレス発散、
ね、ものすごい一枚ずつじゃないんだよ多分、うん、こうかばって半分に割ってグンっつって
だってこれ辞典とかでしょ、なんか百科辞典みたいなとか、
あのハードカバーの分厚いカバーも
ビリッと。怖い怖い。だって紙って何枚ぐらいから破けなくなるんだっけね。
え、100枚いったらもう破けないよね。
え、もう全然、
全然無理だよ。
なんかすごいね。
40ぐらい。
それでも結構
なんかで試したよね前。
20はいくよねきっと。30ぐらいだったらきついから。
それ何枚？
あ、これもいけるの。でもまあ結構いくんだよね。なんか試したことある気がしないでもないんだけど。
う
ん、
それをダブルに。
あ、そうか、折ればいいの。
これ折ればいい
とか。ちょっとそれ何枚になるの？折ったら。
何枚だろう。
10枚ぐらいになる？
あ、でも。
いける。やっぱ20ぐらいからじゃないかな。
じゃあこれ。
エンナの台本も一緒に行きます。これで何？30ぐらい
い
く？
いや、もっといってると思うよ。
これちょっときついかな。
倍にしてるもんね。
うん、あー、これ無理そう。
あ、絶対無理だと思う、これ。
何枚それ？
ってことは、1、2、3、4、5、6、7、8、9。と、9がエンナちゃん分で、1、2、3、4、5、6、7、8。8と9足してかけ2。
17のすかけ2。34。
まあ、もうダメだった。
34
ってことは、もうなんか。
30枚からやっぱり無理なのかな。
アプリコットどうした？
すごい、リコ！
リコがすごいっていうことが検証されました。よし、じゃあ次行っちゃうぞ。
はい、
弱小問題さんからいただきました。
はい。
アプリコット、3000里かけて訪ねてきたマルコを、ジェノバまで投げ返す。
かわいそう。
かわいそうに。
振り出しに戻る。
やだ。
さようならっつって。
ド
ーナツゴロクだよみたいな
ね。や
だ、
かわいそう。スタートに戻るスゴロク。
あー、かわいそう。
パトラッシュ疲れたよっつって。
え、パトラッシュ？
パトラッシュ？
3018。
マルコだ、マルコだ。なんだっけ、あれだ、猿だ。
マルコの猿。
なんだっけ、あれ。
なんだっけ。お猿さんみたいなやつ。
なんだっけ、あれ。
メガネザルさん。
そうそうそう、なんだっけ。
なんだっけ、
僕見たことないんだ。
皆さん、調べてみてください。
ペン、違うな。
ペドロ
違う。絶対違う。
ほいじゃあ、次行くね。
うん、
宇宙一のお姉ちゃん、賛成派さんからいただきました。
はい。
アプリコット、小田さんに触られ、小田さんを投げる。小田さんの垂直旅10メートルを記録。
まあまあいいんじゃないですか。
すごいな、10メートル。
ね、
日本新記録とかじゃない。ね、ギネスとか乗れる。
乗れる乗れる。
い
ってらっしゃい。
あ、帰ってきた帰ってきた。あ、みたいな。
素晴らしいね。
そんな感じで。
ギネスに乗せてもらえちゃうっていうぐらいね、貢献してます人に。
すごいな。
こんな感じで、たくさんいろんな怪力エピソードお待ちしております。以上、怪力伝説ほかでした。
ラジオ、ギャラクシーエンジェル、ようこそ、ゆうなと。
歌おう、エンジェル隊。
歌うエンジェル隊は私たち桜橋舞が歌う始まりのキラキラ星に素敵な詩をつけて歌っていくコーナーです。
はーい。
はい。エンナちゃんには何か聞いたことがあるコーナーかと。
はい。懐かしいコーナーですね。ね、
はい、
今日はね、エンナが C パート担当してくれる。
C パートか。
そう。
懐かしいね。
まあ、ただちょっと残念なお知らせがあってですね、うん、曲が違うんですね。
はい、さっき覚えました。
はい、すいません、ね、
なんかずれてたらすいません。
いやいや、しょうがない。それだってついさっき本当に一回聞いただけですから、ね。しょうがない。
頑張ります。
はい。
よーし、どれにしようかなー。
さけでですね、このコーナーはリスナーさんの皆さんからいただいた詩を当てはめて私たちが歌っていきたいと思います。じゃあ早速行ってみますか、1個目。
そうだね。
はい。では、歌う
ー。いざー、ホストクラブへ。マスカラつけるの忘れてた。シャツのボタンが弾け飛ぶ。ヨコちゃんとか胃に揉まれている。
なんか最後
つながらない。
おさらいしよう。
はい。
A パート、省略してマベンマボさんからいただいた、いざホストクラブへ、うん、
B パート、 SQ さんからいただきました、マスカラつけるの忘れてた。
Cパート、ジンバラルさんからいただきました、シャツのボタンが弾け飛ぶ、
うん、そして D パートがマサツグさんからいただきました、リョウコちゃん都会に揉まれている。
おお、
ホストクラブ行ったらマスカラつけ忘れて、
しかも弾け飛び、
シャツのボタンがね、都会に揉まれてるリョウコちゃん。
それはホストクラブ、ちょっと都会っぽい響きですかね、
響きですね、揉まれそうですよね、
揉まれそうですし、
つながったよ。
怖いですね。
これいいね。
ホストクラブ行きたい。あれ？あれ？
行ってみたい？
うん。すっごい行ってみたい。すっごい行ってみたいし、なんか行ったらハマりそうってみんなに言われるし。
ああ、ハマりそう、りょうこちゃん。
みんなが本気で止める。
そうか、りょうこちゃんハマりそうな気がする。
ただ、なんかテレビで特集やってるの見たら、私絶対行けないと思った。人見知りするから、あんなにガンガン来られても、いや、もうちょ、はもういいっす、いいっす、みたいになりそうで、で、行きたいって言ってるだけが残ってる。実際連れて行かれそうになったことが一回あって、とりあえず、なんかとあるスタッフさんが、それよくちゃんみんなで行こうよって言われて、あ、明日早いんですよねつって断っちゃったことがある。だからいざとなったらいけないんだけど、行きたいっていうのだけは行きたい。
理想だけが。
そう、残っちゃったって。
ね、行ったことないからどんな感じかよくわかんないけど。
ね、全然わかんない。
なんかコールとかね。
あれが嫌なんだよ。
飲んでってやつよ。
絶対そこに乗っかれない。
ていうか乗っかれないけれど、その、なんかどういう風に言ってるのかだけ聞きたい。なんかね、音だけでいい。
あそうなの、ね。そういう感じなの。なるほどね。
はい。こんな曲ができました。つながったの。
じゃあ次行ってみますか。うん、では、歌おう。
UFO を見た翌日。三つ数えて空を飛ぶ。昔は俺たち悪だった。年金払えない。いつも悩む。
なんか繋がったような。
どうだった？何なんだろう。
ちょっとおさらい。はい、A パートはですね、カニちゃんさんからいただいた UFO を見た翌日。うん、
B パート、歌方さんから3つ数えて空を飛ぶ。
うん、C パート、いつもいい引くさんからいただきました。昔は俺たち悪だった。
そして D パートがシンタス愛好家さんからいただきました。ありがとう。年金払えない。いつも悩む。
それ悪っぽい。
ね、
UFO を見た翌日、3つ数えて空を飛ぶ。
で、昔悪、俺たち悪だったなーってこう回想してるんです
よ。だから年金払えない。
あ、年金払えないから空飛んでっちゃったんじゃない？ 3 つ数えて。
なるほど、
ね。逃げちゃった。
逃げちゃった。
怖いやばい、なんかちょっと方向がやばくなってきた。次も次。
よーし、
次行きますよ。
うん、歌うー。あいアムトムクルーズ、歯の出血が止まらない。
麻酔を打たれてクラクラだ。
イケメンなホストがやってきた。
なんかぴったり。
はい、
ちょっと行くね。A パート、ジョニー・デブさんからいただいた、アイアム・トム・クルーズ。
そして、にがりくん、歯の出血が止まらない。
C パート、完成さんからいただきました、麻酔を打たれてクラクラだ。
そして D パートが、かなり笑えるようになってきた男さん、イケメンなホストがやってきた。
トム・クルーズ。
なんかお迎えに来られちゃったんだ。麻酔打たれて、歯のために麻酔打たれて、クラクラなところにお迎えがやってきちゃったんだ。
どこ行くんだろうね、これ。
ねえ、トム・クルーズどこに連れて行かれちゃうんだろう。
つながったぞ。でも危ない予感感じがするぞ。
変なつながり方だね、これ。ちょっとね。よし、じゃあ4つ目行きます。最後ですか。はい、行きます。歌おう。
僕はおしゃれリーダー。ヘリからチラシをばらまいた。猫を見るたび撫で回す。お前のツンデレ、デレがない。
じゃあおさらいで、エヴァと武士侍さんからいただいた、僕はおしゃれリーダー。
う
ん、
そして、そうだ京都を攻めようさん。ヘリからチラシをばらまいた。
そして、シッパーとリンプンさんから、猫を見るたび撫で回す。
そして、ヤマトさん、お前のツンデレ、デレがない。
まあ、ツンデレのデレは猫に。
まあ、そんな感じですからね。そう
そうそう、
はい。
リーダーが、
おしゃれリーダーが。
リーダーがヘリからチラシをばらまき。
ばらまき。あ、おしゃれ、こんなおしゃれが流行るよってばらまき。
ばらまき。
うん、猫、うん、になれますのは、おしゃれリーダーさんか、そのおしゃれリーダーさんの好きな人、どっちだろうな。
でも、デレ
が。か、猫を撫でますのが好きなおしゃれリーダーで、
うんうんうん、
猫がツンデレな、
あ
とか。
猫のデレがない。
ない。
お前ツンばっかりだなって。
たまにはデレデレしてくれよ。っていうおしゃれリーダー。
あ
ーしかもヘリの中で。
それはデレもしたくなく
て。確かに。微妙だなな
んか今日すごいいろいろつながっている 気がする。
なんか不思議な歌がいっぱいできましたけども、うん、こんな感じでですね、A から D のどのパートでもいいので皆さん送ってきてください。以上、歌うんエンジェルタイでした。
オーバルーンエンジェルタイ、わらび餅。
今日はですね、えんなちゃんがわらび餅を頬張りつつ、稲村ゆうなさんに当てていただく
と。はい。
じゃあ、わらび餅、頬張ります。何個頬張れるんだろうね。
これ頬張るまで大変だね。
ちょっと時間かかるかもしれない。
ね、ねっとりしてそうだし、うん、なんか。
ここにある半分ぐらいが入ってくる、
ね。パンじゃいけないんだよね。
大変、なんか。
どうやって取れば。
くっついてる。
スプーンと、なんか用事をもうダブルで使っているけど。ね、
でも飲まない。
握るね。
難しい。
頬張るまでも大変だった。
ね。どうだ。
だんだんだんだんお口に入っていったぞ。うん、
意外といっぱい入ってますけど。うん、
あ、そろそろ限界か。
いけますか、うん、じゃあ、この言葉をどうぞ。
え、かわいい。
え、あ、私分かった。これでも今日当てるのゆうなちゃんだから。
え、
え、枝豆。
イザナミ？
枝豆でしょ？
あ、イザナミって聞こえた。枝豆か、うん、
びっくりした、びっくりした。面白かった今の。イザナミ、新しいそれ。エンディングです。
これ絶対美味しいよね。
美味しい。何もつけなくて食べたけど美味しかった。でもきな粉つけて食べたら大変なことになってたな。
バフバフって喋るたんびに粉がふわってな
る。
美味しい。
だよりいろいろ送ってきてください。
はーい。
よし。はい、というわけで、うん、えなちゃんを迎えて2週間お送りしてきましたが、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。楽しかった。
よかった。
てか面白かった、このホーバル。
ちょっといっぱい食べてたな。
ね、面白かった、うんうん、実は来週花村さとみちゃんがゲストに来るんですけど、うん、えなちゃんからさとみちゃんに向けて、うんうん、ここでコメントをいただこうかなと思うわけです
よ。よし、
それが流れるから。
わかった。
大丈夫ですか。
もうそのコーナーやりますかね。
あ、
じゃあ、よし。
よし。
はい、
よし、じゃあ、えんなちゃんからさとみちゃん向けて、こちらのコメント。
みーさん、妄想のコーナー、僕とても楽しんだので、みーさん、動物だけじゃなくて、人間に対しても素敵な妄想を働かせてください。頑張れ
そうなの。
いいね、いいね。いや、さとみは猫の話するとも
う、ね、猫とか、あと爬虫類とかの話をすると、
って
なるんです。
この間、
た事務所で猫の写真があるだけでフルフルしてたよ。こんなさとみ見たの初めてみたいな。
へえ。ペットショップの前とかに行くとしばらく動かない、
うんうん、へえ。ちょっとそれもじゃあ含めて突っ込んでみましょう、ね、
人間に働くかな、ね、その妄想とかが。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではラジログを挟みまして、この後はデジコラジオです。とにかくキャイキャイキャイキャイ楽しくお送りしてます。
そしてですね、ここでちょっとお知らせがあります、うん、ラジオギャラクシーエンジェルリョウコとユナとのラジオ CD が、皆さんのご要望にお答えして発売決定になりました。ご要望いただいたんですか。ありがとうございますね。ですね、パーソナリティはもちろんミルフィーユ桜葉役の私新谷リョウコと、うん、アプリコと桜葉役の稲村ユナちゃんの桜葉姉妹、うん、はい。まあ皆さんからね、あの投稿された素敵な歌詞のついた歌うエンジェル隊だったりとか、フォーバルーンだったりとかが満載で入っております。もちろん CD だけの取り下ろし特典も収録予定というわけで、7月30日に税込み3000円で発売になります。で、2枚組でですね、1枚目が取り下ろしの特別版。そして2枚目が、第1回から第13回をMP3 の音声データで収録するというわけで、なんで今までゲストに来ていただいた、まあ、ユーミとさっちゃんと、うん、アスミンと、うん、アケちゃんの分も入ります。
へー、
はい、こちらがゲンマーズ各店、他 G ストア各店、通信販売アニメショップにて好評予約受付中というわけで、はい、7月30日に確実にゲットしたい方はぜひお店で予約していただきたいと思います。詳しくは音声のトピックスに詳細が載っているのでチェックしてください。
はい、
そしてゆなちゃんからも何か、
はい、私と今度来る花村さとみちゃんの空チョコのですね、まあ、2人のバースデーライブを7月13日にやります。今回2回回しで、お昼の回が空チョコティーパーティー太陽のリズム、そして夜の回が空チョコティーパーティー月のメロディーという感じで名前を分けてやりたいと思います、うん。場所は初台のドアーズ、東京初台のドアーズで行います。そして6月の7日からですね、チケットの先行予約が開始しておりますので、詳しくはティーパーティーのそのサイトをご覧ください。
はい、というわけで本当にエンドちゃんありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
楽しかったっす。
というわけで、ここまでの相手は新谷涼子と
稲村優奈と
中山えりなでした。
バイバイ。
ラジオギャラクシーエンジェル涼子と優奈と、この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR、 コミュニケーションエンターテインメントブロッコリーの提供でお送りいたしました。
ラジログ。ラジオでブログ、略してラジログ、ここでは僕の周りで起きた出来事や気になることを紹介していきたいと思います。
はい、今週はエンナちゃんでございます。
はい、何やればいいのかちょっと頭が混乱しているんですけれども、まあブログといえば、うん、僕もブログをやってるわけなんですけれども、もうすごい適当なブログ、ね、なんかまあ読んだ本の話とか、うん、食べた食べ物の話とかを、まあ、つらつらと載っけているブログなんですけれども、まあ、今週はあジョジョとかね、ジョジョの文庫をめでたく全巻集めることができました。随時ね発売していく第6部の文庫が今すごい楽しみで、うん、読んだんだよね、お二人とも。
第1部、りょうこちゃんもね、
5巻まで、普通のコミックス5巻ぐらいまで、
ほう
ほうほう、読んだ。なんかしないけど、
なんかしなかった感じでしょ。
貸した人が持って帰るの重いっていう理由で貸された
。なんかいきなり読むとびっくりしますよ、あれ。
うん、4巻ぐらいまで半ば義務で読んで
た。あ、本当に、うん、結構面白かったよ、ね、
なんかね、うん、ノリが不思議だったの。
あ、
そこでそんな効果音
なるほど。でも効果音がジョジョのいいところなんですよ。
あとモノローグとセリフがいまいちたまに分かんなくなって、それは犬だった、セリフじゃないで俺みたいな、
それは恋とか、
すごい不思議で面白かった。でも5巻まで借りたんだけど、5巻ぐらいからすごい面白くて、もう一回1巻から読んだ。
おー、そう、どんどんだんだん広がっていく、
ね、
そう、
まだたくさんあるんだってね。
そうなの、だって文庫で今42巻まで出てるからね。
すごいね。
僕ちょっと集め終わった時嬉しかった。でも、うん、正直どこに置こうかな。
そうだ
ね。
迷いそうだ
し、なんかそろそろ本棚、回転する本棚あるじゃないですか、あれがちょっと一列埋まりそうだな。
ジョジョの本コーナーになって
そう、ジョジョ本コーナーになって、まあ、そんな感じで、まあ、漫画を読みつつ、本も読みつつ、まあ、そんな感じで日々生活しておりますっていう う締め方はどうかな。
いいね。あ、じゃあそのブログタイトルはちなみに。
ブログタイトルは、まあこれもザレ事生活っていう、まあ、ほんとザレ事ばっかりのブログとなっておりますので、まあ、気になった方は、まあどうでもいいことしか書いてないですが、よろしかったら見てみてください。
よろしかったら見てみよう。
デジコがエンジェル隊が大活躍の元気いっぱいコミックスなのだ。コミック版札なども大好評連載中。豪華な付録もどっさりついてお買い得のコミデジプラス、全国書店にてお買い求めくださいなのだ。ブロッコリー、
デジコラジオ。
時を超えてまた会えたね。奇跡が今始まる。
ぐらい。
プチキャラス役の水上奈緒です。
好きな月は8月。
ライビアンローズ役の矢沢麗華です。
あれ今日はアケちゃんがいないんだよね。
そう、2人だから。
今回は初めて2人ということなんですけども、はい、アケちゃん先週はどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ね
え、皆さん聞いてくださいました。一人ですごい頑張ってたんですけど、
ね、なんかね、その後ディズニーシー行くとか言ってたよね。
そうそう、遠足遠足とか言って行っちゃったんですけど、うん、
いいしばらく行ってないよ。はい、でね、今日は好きな月ですよ。
そうそう、うん、アケちゃんも先週5月って言ってて、うんうん、
あ、そっかそっか、そうそう、テーマ合わせたわけね。奈緒さんはなんで
11月なのは、あの、ね、うん、私ね、暑いのが本当に苦手で、本当ね、もう夏とか考えた人、何なの何なのとか思って
て。考えた人って誰も考えないからね。ね、これ自然現象だから。そうか、ちなみに寒いのは大丈夫なの？
寒い方がまだいいね。こたつにこもって、そうそう、なんかみかんとかかじってればいいから。
かじるんだ、みかんを。剥いて食べるって感じじゃなくて、かじるんだね。丸ごと。
うん、そう、結構ね、剥いて丸ごととか半分に割って、ガブってしたりするん
だけど。
うん、
あ、でも私と同じ食べ方だ、それ。
ね、なんか。
めんどくさいよね、一個一個ね。
そうそうそう。白い筋とか取らないで。
あ、でもあの白いやつには、抗がん物質が入ってるらしいよ。なんか、すごい体にいいんだ。
体にいいんだ。
そう、だから食べた方がいい。うん、そうそうそう。うん、
で、リエカは逆に8月って。
8月。あの、私、学校で試験が7月31日に終わるんですよ。だから8月1日からが夏休みで、
そうか、
そう、だからそこのね、開放感がフシャーっていうのがね、
でも暑いよ。
だって外出なければいいじゃん。
そうだけど。
そう、でも私夏が好きなんだけど、すごいなんかこう汗かくのとかやっぱ気持ちいいじゃん。
今じゃるいや、
気持ち悪い。なんかこうすっきりする感じがして結構好きなんだけど、ただ私はあの夏でも海やプールは絶対に行かないね。
どうして？あのね、うん、水があんまり好きじゃないっていうのと、特に海はサメが出るから怖くて全然入れないんですよ。
わーって言ったらどうしようじゃん。ジョーズとか見ちゃうと本当にあの私オールも入れなくなっちゃうの。本当蛇口に出るとジョーズが出るみたいな感じで、本当もう何もできないの。水の近くに行けなくなっちゃって。
へー、ね、それは
そう
すごいオーバー。
見てる分にはいいんだけどね。
見てる分、
そう、見てる分には、
ね、水槽越しならいいんだね。
そう、あ、いや無理、水槽越しもちょっと見てるけど。
はい、
そう、そういえばこの前、うん、あの奈緒ちゃんがこう5キャラットもらったからポイントで交換したじゃない。
そこで
今回おもちゃが3つ。
おもちゃ3つ、
はい、用意されました。
やった、
やった、
イエーイ。
どうですかね、何が出るかな。
見たい見たい。
何何、3つ全部もらえるんじゃないんだ。
あ、違う、違いますね。
1個
1個
だけ
選んでい
く。よしよし、何何何。
まずは1個目です。じゃらん。
お、
なんだこれは。
ルービックキューブだ。
ルービックキューブ、これ
だけどなんかちっちゃい。
え、なんか
4つ。
簡単じゃないこれ。
2×2 の。
2×2?
そう。
ちょっと開けてみなよ。
おー、すげえ、これ、カチャカチャできるやつだ。
え、いいの？これもうちょっとさ、なんかこう、ハイレベルなさ、
うん。
なんか、せめて、
でもこれは、
6マス×6マス
あの、イージーモードでしょ？
イージーモードだね、これは。
うん、私、仕様でしょ？ほら。
これはまず1個目。
うん。
はい、ルービックキューブ。
次は、
ね、次は？ 2個目は、じゃじゃん。
え、なにこれ。
あれですね、あの、
うん、ヘリウムでしょ。
ヘリウムだよね。
これシューってやったら声がファーってなるやつでしょ。
そうそうそうそう。これやってみれば？
あ、これもちょっと私ずっとやってみたかったんで。テレビとかで見てさ、やったことないヘリウムこうシューってしたら、
うんうん、
男の人とかでも声がなんか。
そうそうそうそうそう。ね、これは。
プライバシー保護のためみたいになるやつ。
あ、そうだね。じゃあ、二人でどっちかやって、ね、あの、変なこと言ってもどっちかバレないっていう、そんな感じですかね。
なるほど。もう一方でバレる気もするけどね。
そっか、
鍵だからね。うん。え、面白そう。
はい、次は三つ目ですね。
はい、最後。なんだろう。
じゃじゃん。ええー、何これ、目玉のおやじまみれデラックスじゃん。
21体のわしがおるぞって。
何これ、私めっちゃ欲しいんだけど。何これ、あ、超羨ましい。
欲しいのかよ。
めっちゃ欲しい。やばいやばい。
これね、目玉の親父のちっちゃい人形がいっぱい入ってて、これをなんか。
ピラミッド積みできるんだね。
積んで遊ぶみたいです。
積んで遊ぶんだ。
初めて見ました、これ。
何これ。
メディカの食いつきがすごいんですけども。
ごめんなさい、私もこれ5キャラット溜まったらこれ欲しいんだけど、ほんとに。
次あるかどうかわからないぜ。
ちょっとこれいいな。さて、なおさん、3つ揃えます
けど。選んでいいんですか、選んでいいんですか。
ど
れがいいかな。これ。
ヘリウムガス。
いや、ずっとやってみたかったんですよ、これを。
さて、やってみよう。
グレープフルーツの香りって書いてあるんだけど。
うわぁ、香料入りなわけね。
やっていいんですか、これ。
開けちゃえ、開けちゃえ。そして、私は横目で目玉の親父デラ、まみれデラックスを見てるんだけど、ね。
いやいやいや、これ吸っても大丈夫だよね。
すごい、頑張れ、頑張れ、やれ。
息を吐き出しまして、
吐き出して、
加えて、ボタンを押す。いきまーす。
なおちゃん。
はい、はい。なおちゃんですけど。
嘘！大丈夫ですか？プチコちゃん？
はい。このラジオ最後までお付き合いよろしくにゃ。
なんかさ、ここでさ、ヘリウムガス使ってもう一回ね、はい、どっちが当てよう、ね、どっちが喋ってるでしょうかゲームでもやろうと思ったんだけど。
いいかも、使おうと思ったのに、ね。
そう、したらもう使い切りました。
もうなくなっちゃったよ。
早いよ。
あ、見てこれなんか通常大人の方が2、3回お楽しみに。
2、3回もうやっちゃったね。
もうなくなっちゃったよ、もう。
一瞬で使い切っておめでとう。なおちゃん。
もう5キャラットな。
そういえばさ、この前あのコンサートをね。
はい。あ、そう、自閉コンサート。
ね。
ね。
面白かったよね。
はい。どうもどうも。
関係した時からね。
そう。
そう、見させていただいてたんですけども。
本当に。
なんか、光る棒。
そう、サイリウム。
それ、それ、
yes, yes.
振りたかったよね。
振りたかった、飛び跳ねたかったね。
そう、実は。
だって本当になんか、みんなすごいノリが良くて。
そう、超ノリだか、ノリノリになりたかった
のに。床が揺れてたもんね。
そうね、本当一番前だったからね。
そう。
しかも。なんかちょっと申し訳なくて。
よかったね、曲も全部よかったし、ユニティも新曲ユニティ
ね実はちょっと一足早くね聴かせてもらってたんだけど、やっぱいい曲だな、
すごいね、耳に残る曲で、
はい、ね、あ、当日2人は緊張しましたかっていうことですが、
あ、最初に挨拶で、
そうだね、
はい、立たせていただいて、
うんうん、
いやもう緊張ってレベルじゃなかったよね、
なんか
やばかったよね、足が震えて、
そうそうそうそうそう、何を話したらいいんだっけとか言って直前でド忘れして、
うん、
ちょっと二人であテンパって、
進行ね、
そうお互いでフォローし合おうぜみたいな、本当そんな感じだったよね、
でもなんか本当何お客さん見てくださった方はみんな本当になんか温かくて、
ね、温かくてね、
声援を送ってくださって、
拍手とかも本当ありがとうございました、
本当に救われました、
すいません、ありがとうございます、
ね、
はい、あ、他の出演者の方とね、あと
お話できて、
お話ちょっとねできたんですけど、
終わった後とかにね、
そう、私なんか、うん、エンナちゃんと、
うん、
あの今度仏像を見に行くね、
仏像を、
うん、約束をしてますね、
おー、また渋い趣味の二人が、
はい、そうなんですよ、
うん、
そう、二十歳そこそこの女の子が二人で仏像を見に行こうと、
うん、キャッキャウーフーしながら、あ、そうそう、もうこのラインが素晴らしい、
ラインがたまらないなとか、うん、そんな感じでね行こうかと思うんですけど、
でもよかったじゃん、ずっとね、だって一緒に行きたいなって言ってたから、
うん、そう、オーディションの時からね、お城とか、ね、そう、すごい喋りたいなと思って、
うん、絶対趣味が合うよ、
そう、うん、ありがたいことに仏像フレンドが
仏像フレンドができ
ました
すごいよね、すごいよく見つけたよね、
うん、とそうだと思う、
うん、
ありがたいことだ、
ね、はい、楽しんでおいで、
うん、はい、じゃあそのわけでお便りです、
はい、
としひこさんからいただきました、皆さんごきげんよう、
ごきげんよう、
ごきげんよう、この番組がおまけでつくようになって、
おまけじゃないよ、
おまけじゃないよ、こっちメインだからね、
おまけって言う
はい、はい、初めて投稿します、皆さんのトークはなんか夢があるのかないのかわからないところが面白くて毎回楽しみにしています
夢があるのかないのかわからないところ
どうなんでしょう、これはありますよ、私たちでも、うん、はい、特に明坂さんのお金第一主義みたいなトークが素敵です、うん、いや、お金第一主義みたいなじゃなくて
第一主義なんだよね、
だよね、彼女はね、
てかもう、うん、すごい現実を見て、うん、いらっしゃるから、彼女は。
そうね。
多分。
現実的なのか、あれは。
どうだろう。
まだまだ明坂さんに気を使ってる風にも聞こえる水上さんと矢沢さんも、回が進むにつれて、真の姿が垣間見えてきてるので、それも楽しみにしています。明坂さんは基本的にいじられキャラだと思うので、早くお二方に責められるよう期待しています。ということですが。
ほうほう
ね、明ちゃんね、別に気を使ってるわけじゃないんだけど、まだね、うん、あの、回数がね、まあ、少ないからね、っていうのもあるけど。
話していっていいかっていうか、
そうね、うん、まだね、まあでも
結構ね、こう、掴めてきて、すごい仲良くさせてもらってんだけど。
そうね、だんだんね。しかも今日は二人だからね、
う
ん
う
ん
う
ん。
そうそうそう。もう、あけちゃんのこと言いたい方だよぜ。
イエーイ
そう、あけちゃん、会う前と会う後で印象変わった、
うん、あ、もうかなり。っていうか、会う前はすごい緊張してたんだけど、うん、最初に会ったのが雑誌の取材の時だったよね、二、ね、人で。
あ、違う、オーディションの時だよ。
あ、そうだ、う
ん。その次が、
そう、ちゃんと話したのがその時で。
うんうんうん。
でもなんか、ね、すごい気さくで、ニコニコしてて。ね、
私もなんか会う前は、うん、あ、なのなのだとかいろいろね、うん、ほらキャラクター演じてたから、
そうそうそう、
中の人って感じで、すごいちょっと緊張してたんだけど、
そうそう、
会ったらなんかすごい不思議系で、うん、なんか何とも言えないオーラっていうの、こう不思議なオーラがかもされてて醸し出されてて、
イエスイエス、
そう、それでなんか緊張とかも吹っ飛んで、すごい優しくて ね、
なんか話しやすい感じだったよね、最初から、
うんうんうん、で、なんか若干ね、あの玉残しとか言ってるとこ、
そうそう、
なんでイエスになっちゃった
の、わかんない、わかんない、違う、別にビル思考とかそんなんじゃない、違う、
大丈夫ですか、
イエス
イエス
イエス、
まあね、うん、そうなんだよね、ほんと、
ね、責められるようにか
ね、うん、でも若干もうね、ポジションが分かってきたから、
うん、だんだんなんかヒエラルキーがちゃんとね、
頂点は誰だ、
頂点がなんか違うの、うん、私は絶対一番下なの、
絶対に、なんか表は私が結構突っ込んでる方かもしれないけど、裏番長はナオ様だと思う。
でも結構さ、コロコロその入れ替わったりするよね、
う
ん、時々に。
確かにね、こう。
メイクがすごいなんかいじられてる時も。
あの時もあるし、なんかめちゃめちゃいじめってね、
こう。皆さん、リエカをいじるおはがきを。
やめて、
おはがきとかメールを、どうぞ。
ね、
楽しみにしてるんで。
はい。はい、これからもあけちゃんをいじっていこうと思います。
うん。
はい、続いては
クリリンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん、こんにちは。
こんにちは。
皆さんが考えるオリジナルドラマに提案なのですが、
はい。
皆さんの考えたデジコたちのライバル的なキャラクターを主役にしたドラマをしてみるというのはいかがでしょうか、だって。
ライバル。
でもなんかすごいドラマのアイディアを早速、うん
う
ん、
ねえ、本当だよね。
ありがたいね。
本当。
そう、どうしようかなって、ネタをさ、どうしようかな、どうしようかなって言っててね。
でも、なんか、うん、ちゃんとドラマ書いてきたんだけど、
お
帰ってきたんだけど、
うん、
二人じゃん、
うん、
できないじゃん、だから、うん、もうあえて持ち越しちゃいました。
ああ、ちゃんと
なんかあけちゃんがこうドラマよろしくねとか言ってたみたいで、私にね、
うんうん、言ってた、
託されちゃったので、うん、もうちゃんと書いてたんですけど、まあ、あえて一周はい、ありがとうございます。9月はサファイアさんからいただきました。あけちゃん、なおすけ、りっか、こんにちは。りっか、
りっか、
りっか、あの、りえかです。
かわいいじゃん、りっか、
りっか、なんかどこぞのキャラクターを思い出してしまいますね。先日 GA フォースコンサートでも発表されていたキャラソン第1弾、元気勇気のんきだにを予約してきましたよーって、 おーあけちゃんのやつですね。
早速ね、
ほんと、
うん、
ちょっとどうしよう。ラーメンつけ麺僕イケメンみたいな加納栄子ばかりバリのネタですね。
あ
ー、私この人すっごい大好きなの。
好きなの。
そうなんかもう、あの、うん、うち家族みんな好きで、うん、出ると、チャンネル変えろっていうのが、内戦でかかってきて、もうみんなで、おーイケメンとか言って、見るの本当に本当
にどんな家族だよ。
そう、うちはいつも、あの、加納栄子と、鳥居みゆきさんと、あと、ザパンチが出ると、もう、速攻変えるっていうね、こういう、まあ、お笑い好きなんですけどもね。うん、はい、そして第2弾、第3弾の直輔演じるプチ子と、立花演じるラビアンローズのキャラソンも楽しみにしています。フォースコンサートでは、アケコ、ナオスケ、リッカ、マホ、アヤの5人も20歳がいたんですね。同じ同年としては嬉しい限りです。ということでした。
うん。
うん、確かにね、5人、20歳。
ね、同じ年がいたんだね。ね
そうそうそう。うん、なんかね、アーヤちゃん、
ね、マホさんと。
マホちゃんと、
うん。うん。
お話しさせていただいたけど。
うん。
あ、可愛かった。
可愛かったね。可愛かったね。可愛いし、なんか本当になんか。
自宅でね。
ね。
そう、癒しをありがとうって感じです。うんファンの皆さんごめんなさい、一足お先に間近で見てしまってはい、それでキャラソンですけどもどうですか。一人だよ。
どうしよう、一人だよ、どうしよう。
正直あれだよね、うん、ごまかしが効かないよね
助けてもらえ、なんかすごく寂しいね。
そうだね、レコーディングも一人になっちゃうもんね。
そう
前の時は、うん、あけちゃんが先に撮って、うん、私と直輔でなんかちょうど同じ日にやってたから一緒にね、うん、見てたんだけど、
そうそう、一緒に聞けたしね。
そうそうそう、うん、今度一人だよ。
一人だし、発売日も1ヶ月違うんだよ。
うん、あ、そうだよ。
そう。
うわー、なんか、ちょっと悲しいような、ドキドキ感があるような。
ねえ、でも、あけちゃんの早速もう今月。
そうですね。25日だっけね。
ねえ。
うんうんうん。
うわー、もう、
元気、勇気、のんきだにょ。うん。私も楽しみにしてるんだけど。
ね、まだ聞いてないから。
ね、そうだね。
うん。
はーい。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもどうぞお便り待ってますんで、お願いいたします。
はい。
では、ここからブロッコリー関連の最新情報を紹介していきたいと思います。そして、なおちゃんが一言、食べ物に例えて答えまーす。
はい。食べ物。
2008年8月、あ、2000、今日やばい私、
はい、
2008年発売予定のプレイステーション2専用ソフトギャラクシーエンジェル2英語回帰の時のオープニングテーマとしてギャラクシーエンジェルシリーズおなじみの歌姫佐藤ひろみさんが歌い上げる太陽のアリアが6月25日に発売となります。通常版の他に太陽のアリアのプロモーションムービーとそのメイキングの DVD 付きバージョンも発売されるのでこちらも要チェックでございます。詳しくはブロッコリーのホームページをご覧ください。
あ、太陽のアリア、
うん、
なんかホットホットな、
ホットホット
カレーライスが食べたいです。
食べたい。
お腹すきました。
ちょっと食欲かよ。
昼ご飯食べてない、
はい。なおゲーマーズの最新情報は携帯サイトゲーマーズモバイルでも配信中。ギャラクシーエンジェル&デジキャラットコンテンツ満載です。携帯電話でゲーマーズモバイルと検索してみてくださいね。
はい。あ、カツカレーにしたいです。
カツカレー、
はい、
トッピングされちゃいました。
はい。
ブロッコリーインフォメーションでした。
デジコラジオ、
リエカの独り言。今日は私がね、お城の石垣の武者返しについてお話しさせていただこうかなと思うんですけども、武者返しとは石垣のねラインのやつなんだけど、下の方はこう緩やかな傾斜で、上の方に行けば行くほどこう反り返すのよ。敵が攻めてきてもね登れないっていうね、素晴らしい石垣なわけですが、有名なのは熊本城なんだけど、私も行ったことあるんだけどね、本当に石垣がすごい高くて、こう遠くから見ても近くから見てもどこから見ても綺麗なんだけど、宇土櫓っていう熊本城の、ちょっと隅っこにある櫓があるんだけど、そこのところからこう2時の方向に天守閣をこう見る方向でこう石垣を眺めるとめっちゃ綺麗で、本当に熊本市内にお住まいの皆さん、他ならぬ北海道までの皆さん、ぜひ熊本に行ってください。はい。なんかね、武者返しっていうのはこう下の方がドーンとしてるから、こう地盤が緩いから、こう石垣のねこう裾の方をこう広くドーンとさせて安定を図るというか、こう座りをね良くするっていうこともあったんじゃないかなっていう説があるらしいけども。そう、なんか興味なさそうだね、なおちゃん。
いや、なんかその語り口に圧倒されて。
いや、そうですか。
すごいなと。
なんか、うん、とりあえず熊本城の石垣武者返しは素晴らしいということで、以上リエカの独り言でした。
エンディングです。
エンディング。何終わりました。
何語ってるの。
ごめんなさい、すいません。もっと語りたかったんだけど ね
実は、突如始まったリエカの独り言というコーナー、
ボソボソボソボソ喋ってますけども。
いや、すごいね。なんかこんなになんか語れるなんて。なんか、
いやいやいやいや、
さすが。
いや、白博士石垣はすごい。博士じゃないよ、
ロマニア。
もう全然もうかじってる程度なんですけども、お城大好きで、
勉強になりました。
いや、ぜひ本いっぱい貸すよ、うちに。道のくの献上とかいうめっちゃ太い本とか。
すごい、山のようにドンってきそうだな。
そう、
参考文献
って。そう、いっぱいあるよ。
そう。
ぜひぜひ、いらっしゃいな。そういえば、おもちゃ、今日どうでした？
おもちゃ、そう、5キャラットで、おもちゃすごい楽しみにしてたんですけど、
そう、
なんか、初めてヘリウムガスで、ね、楽しんじゃったけど。
しかもこれね、グレープフルーツの香りとか書いてあるのに、なんか謎なね、物体がおまけでついてて、なんだろう、これちっちゃいね。グレープフルーツの匂いがついてる謎な物体が入ってて、これを中に入れないといけなかったのに、入れんの忘れちゃって、結局グレープフルーツの香りが楽しめなかったっていうね。
そうそう、なんかただガーって思いっきり吸い込んだ、
ね、そう、吸い込んで、うん、でもこれ、はい、記念だから持って帰んな。
これだ。
匂いがついちゃった。
でもね、リエカはね、やろうと思ったらね、うん、ガス切れで、
そう、
楽しめなかった
という。そうなの。
そう、
残念なお知らせでしたけど。
はい。
ね、二人でラジオ開けちゃいないと、またなんかね、新鮮な感じもするけど、やっぱ寂しいね。
そうだね、
なんか、
足りないね。
そう、いじりがいがないよ。
ほら、また
いじりがいがないわよ。
ね、次はね、3人で。
はい、そうだね、はい、楽しくワイワイやっていきたいと思います。
はい、ではでは、コーナー募集をリエカちゃん。
はい、はい。この番組への感想や私たちへの質問はデジコお便り、待ってるにょではデジコが何を待ってるのかを書いて送ってください。他にもいろいろとね、コーナーやっていきたいと思いますので。
イエスイエス、新コーナーもね、どんどんやりたいね。
こうあれだね、なおの独り言とかもありじゃない？
なおの独り言多分5分ぐらいずっと黙ったまま。
あ、いや違うと思う。
カレー食べたいな。
そうそうそう、私もそれ思った。カレー食べたいなとか。
あ、長
ず
いな。
お腹すいた。
うん、眠い。
そう。なんだね。
起きろ起きろ
なおみたいな感じになっちゃうよね。本当。うん、盛り上がっていこうぜ。
はい。ではではお相手は水上奈緒と矢沢理恵香でした。
来週も聞かないと目からビームニュ
ー。この番組はゲーマーズモバイルのテレネット JR コミュニケーションエンターテインメントブロッコリーの提供でお送りしました。